正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月9日月曜日でございます。
はい。
11月に入りましたね。あと残り2ヶ月を切ったといった形 で、結局今年2020年はもう新型コロナウイルスに振り回されました。
ましたね、
というか今も進行形、
はい、続けてる
というか、ここに来てまた感染者が増え始めていると、
はい、そうですよ、まさきさん、なんか心配ですね。年末もね。
そうですね。で、最近よく言われてるのはね、なんで今増えてきてるのかというね、いろんなニュースとかテレビでもラジオでもやってますけれども、はい、やっぱり気温寒くなってきてるのが関係してるんじゃないかと言われているんですね。はい、で寒くなるとインフルエンザが流行ったりしますよね。
はい、
あれと同じ流れで、まあ、ウイルスの活動が活発になってるんじゃないかというね。ということはこれから本格的な冬を迎えますのでね、
はい、
日本でも北日本の方からね、感染者が増え始めているというもう現状もありますので、
はい、
もうね、とりあえず今年、まあ、来年にかかるんでしょう、これは。しっかりと対策を取って、ようやく私も仕事がですね、コロナ以前のものに、戻りつつあります。
ああ、そうですか。
まあ、ありがたいことなんですけど、ですけれども、はい、やっぱりね、感染者増え続けてるので、ちょっとここは結構気をつけなければいけないかもしれないですね。
そうですよね。もう逆になんか日常が戻りつつあるということは、それだけ何かね、
そうだから今まで以上に、ね、気をつけなきゃいけないなと思いますが、はい、さて、その話はとりあえず置いときましてね、皆さん心がけましょうね。
そうですね、気をつけてください。
で、今日のね、正木明の地球にいいことはですね、
はい、
映画を一本ご紹介します。珍しいでしょ、私がそんな話を、
はい、
もちろんこれ環境に関するね、地球環境に関するもので、これぜひ皆さんに見ていただきたいので、ね、
そうですか、
はい、一本紹介させてください。
よろしくお願いします。はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日の地球にいいことはですね、映画を一本ご紹介させていただきますが、
はい、
この映画はですね、海のゴミに関する話題作になっております。
海ですか。
で、まあ、先々週ぐらいからかな、結構海にこだわったね、話題をお届けしてるんですが、
そうですね、
なぜかね、ここに来てちょっとだけ気温が下がり始めて、割と僕がね、海に通うようになりまして、
なんか正木さん通ってますよね。
先々週末かな、
はい、
になりますけども、伊勢のね、三重県の伊勢の方に海に行って、まあ、波乗りしようかなと、お天気良かったのでね、で結局行ってきたはいいんですけども、波が全くなくて、まあ、ないなと思いながら行ったんです。天気良かったので、ちょっと気持ちいいかなと思ってね。なので、コンビニ袋ね、最近ちょっと話題になってるね、問題になってる、袋がありましたのでね、
う
ちに。なので、それを引っ提げて、砂浜うろうろしながら、ちょっとこう、ゴミ拾いをね、してきたんですけども。
ああ、素晴らしい。
結構綺麗でしたね。
砂浜？
うん、割と綺麗でした。
そうですか。
ペットボトルとか全然落ちてなくて、まあ、風で飛ばされてしまったのか、それとも地元の方のね、そういうなんかこう活動があった後だったのかもしれませんけども、でもね、やっぱり海のゴミっていうのは非常に今大きな問題となっていて、
そうですよね、
先週のこの番組でも海洋ゴミのお話をしましたよね。
はい、
ちょっとサマリーだけね、お話しますと、
はい、
アメリカの環境保護団体が昨年全世界で同時に行ったビーチクリーン、これやったんですね。
はい、
で、そのゴミの種類の上位10位以内がプラスチックボトルやキャップ、ストロー、マドラー、プラスチック製のコップや蓋、持ち帰り用容器、ビニール袋などなど、
はい、
で、ほとんどが食品や飲料に関連するゴミで、その多くはリサイクルできないものだったという、
はい、
お話をね、先週、させていただきました。
はい、
で、なかなかビーチクリーンをね、やっぱり海が好きな人も多いでしょうしね。
もう大好きです。
うん、活動されてる方も本当多いんですけども、やっぱり捨てる側が減っていないというね。
そういうことなんですよね、うん、
そのあたりを取り扱ったのがこの映画で、
はい、
この映画のタイトルはですね、プラスチックの海というドキュメンタリーです。
プラスチックの海、うん、まさになんかこう怖い感じがしますね。
この映画に対していろんな方がコメントをね、あのサイトの方でされてて、
はい、
海のプラスチックじゃないんですよ、プラスチックの海、あえてそういうタイトルがついてると、うん
ね、
それぐらいプラスチックっていうのは大問題になっていますよ。で、海そのものとですね、そこで暮らすさまざまな生き物に大きな影響を与えているプラスチックごみに関するこの内容なんですね、この映画。
なるほど。
で、この映画はですね、世界70カ国以上、
はい、
1200回以上上映されて、17カ国語に翻訳されています
。すごい。
で、なんとですね、この映画の短縮版が国連総会でプレミア上映されたんだそうです。
素晴らしいですね、
うん、で監督さんはですね、うん、クレイグ・リーソンさんっていう方で、
はい、
この監督さん自ら出演されております、はい、でね、ストーリーあんまり言っちゃうと映画って面白くないじゃないですか、
はい、
本当に触り触りだけねご紹介しますと、まずね、この映画の冒頭、この監督のクレイグ・リーソンさんが出てきます、登場します、
はい、
で彼はですね、小さい頃からシロナガスクジラが好きでして、
クジラがね、うん、素敵ですもんね。
で、大人になってもそのね、なんとか見に行きたいと、撮影したいっていうその思いで、うん、この映画の冒頭の部分っていうのは、シロナガスクジラの撮影をするために海に出るところからスタートした、
はい、
いたします、
うん、はい。
でね、この映画に出てくる映像がとても綺麗でして、生物学的にも結構貴重な映像がたくさん使われていて、そのあたりもね、結構見どころだとは思うんですね。
なるほど。結構 YouTube とかでもね、その冒頭の部分上がってますよね、
うん、あ、そうそう、はい、出てますよ ね、
ね、
綺麗な海の映像、
はい、うん、
それからずっとその映像を見続けてると、どんどんどんどん、うん、これでいいのか、これで大丈夫か、うん、みたいな、ゴミの問題へとこう引き込まれるというかね、そんな感じになっているわけなんですね。で、もともとはそのシロナガスクジラの撮影するために海に出たこの監督さん、クレイグ・リーソンさんが、
はい、
実際海に出て、まあ、なかなかクジラにはやっぱり難しい、アイルのね、なかなか難しいです、うん、野生のものなのでね。で、そうこうしてるうちに、どんどんどんどん目に入ってきたのが、実はあれなんです、
プラスチック、
そういうことなんですね。なので、うん、そのあたり、ご自身、監督ご自身の体験から、これをじゃあちょっと映画に撮ろうというのが、この映画のスタート
なんです
ね。なるほど。
本来はそうしようと思ってなかったんだけどっていうところですよね、
うん、多分映画を撮るつもりは最初はなかったんでしょうね、
うん、
とりあえずクジラの映像を収めようかなということで海に出たんだけども、ちょっとこれは大問題だ、
うん、
中身についてはですね、少し後半まとめてお届けしたいと思います、は
い、よろしくお願いします、はい、
ここで一曲お届けしましょう。
はい、ザ・バンドで I shall be released。 They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the 曲は I shall be released by the band でお届けしました。
はい、今日はですね、海洋ゴミに関する映画を一本ご紹介させていただきますが、はい、プラスチックの海というタイトルです、
ね、これ間もなく日本でも公開される予定ということですよね。
まだ実はそうそう、ごめんなさいね、それを先に言わなきゃいけないですね。まだね、日本では公開されてなくって、今の予定では13日の金曜日から、
そうですか、公開、じゃあ間もなくですね、
後ほどまた、ね、詳しくご紹介しますね、でこの映画なんですが、最初はそのシロナガスクジラに見せられてそれを追いかける、ね、この監督のクレイグ・リーソンさん、映画登場されて、まあ、映画スタートしていくわけなんですが、で世界中の海でクジラはいます。でクジラっていうのはプランクトンが餌になってるんですね。
あの大きい体で実はプランクトンなんですか、
ヒゲクジラはね、イルカとかのハクジラは小さな魚とかですけども、ヒゲクジラ、これシロナガスクジラって、ヒゲクジラの部類に入るんですが、
そうなんですか。
皆さんクジラ2種類あるんですよ。
私今日初めて知りました。
お話ししましょう。
はい、
実はね、ここだけの話と言いますか、今僕天気予報の仕事してますでしょ、で僕小さい頃自分が大人になったら何になりたいかなっていろいろやっぱり考えて、いろいろあったんですよ今までね。
そうなんですね。
いろいろあって、電車の運転手があり、それからまあ学校の先生があり、消防士になりたいなっていう時もあって、その中に実はね、イルカの研究したいな、海洋学者みたいな、かっこいいなと思った時期があって。
かっこいいですよね。
でその頃からね、イルカとかクジラについては結構自分で本読んだりしてまして。
そうですか、
でちょっと脱線してすみませんね皆さんね、映画の話なんですが。
すごいです。で、
クジラっていうのは実は2種類ありまして、繰り返しますけども、ヒゲクジラとハクジラ、でこのシロナガスクジラはヒゲクジラに入ります。なので歯はないんですよ、入れ歯もないんです。もちろん。で口の中たくさんのこう歯ブラシみたいなものがブワーって毛が生えていて、
なるほど、
そこで海水を飲み込むとともに、そこに絡まるプランクトンを食べているという。
皆さんわかりますか、今日は生物学者の正木明さんをお呼びしてお話をお伺いしております。
でなのでシロナガスクジラって大きいですけれども、実は本当に小さいプランクトンが食べ物になってるわけなんですね。
そうですか、かわいい。
はい、
へ
でようやく本題に入りますが、
はい、すいません、
そのプランクトン、海に漂うね、クジラの餌となる、このプランクトンよりも実はこの監督さんのクレイグ・リーソンさんは、さらに多くのプラスチックゴミを見つけてしまったと。なので大問題、この特にこのマイクロプラスチックと言われるね、目に見えないぐらいからちょっとこう小さい粒のようなプラスチックのゴミ、結構プランクトンに似てますので、それを食べてしまってということでも大問題になっています。
これは大問題だ。
美しい海に毎年800万トンものプラスチックゴミが捨てられているという事実をこの監督さんは知りまして、海洋学者、環境活動家やジャーナリストたちとともに、自身が監督となって世界の海で今何が起きているかを調査し撮影することをこの時に決意するんですね。
本当に海にいる生き物たちにどんだけのなんか被害があるんだろうって、私も今顔が青ざめるというか、なんか、ね、これ目が点になりますよね。
なんとなくイメージ皆さんしづらいと思うんですね。
いや
じゃあクジラのその食べ物と人間生活などう関係のあるの、いやこれあるんですよ。で今回のこの撮影して、この撮影の中で一番明らかになった、はっきりしてきたのは、ほんの少しのプラスチックしかリサイクルされていないことだ、これを訴えたいということでこの作品を作られました。でこの映画に出てくるいろんなゴミに関するデータがありましてね、一部ですが紹介させていただきますね、この中でストーリーの中でですね、こういうことが出てきます。2リットル用のペットボトルを作るのに、これ1本作るのにですよ、250ミリリットルの油と3リットルの水が必要と言われている。
3リットルの水、
これらどのように使われるかちょっとね僕も詳しくないですけれども、こういうデータが取り上げられたりですね、ヨーロッパでは毎年、1500万トンのプラスチックゴミが埋め立てられております。
ゴミを捨てるところがないからっていうことですけど、
まあ、リサイクルされてないということですよ ね,
ね
で埋められられたらその、まあ、例えばその土の中に入ってしまって、海と関係ないんじゃないか、全くそんなことはなくて、例えば大雨とかね、嵐が起きた時にはその埋め立てられたプラスチックゴミがどんどんどんどん海に流れてしまっている、
そういうこと
ですね。で海で分解されて細かいプラスチックゴミになってしまうという悪循環ですね。でアメリカの方ではね、
はい、
毎年380億本のペットボトルが廃棄されております。
いやもう想像できないぐらいの数ですね。どのぐらいなんだろうっていう。
毎年380億本で200万トンのプラスチックゴミが埋め立てられているんだそうですね。でこの映画に登場してくるのはヨーロッパでもアメリカではなくて、はい、東南アジアが場面として出てきます。
そうですか。で
そのあたりはこの状況よりもさらにひどい、でなおかつ貧困などのね、はい、そういう、まあ、社会情勢とかも絡み合ってもうどうしようもないっていった状況がこのね、うん、映画の中に出てきます。でまだありますよ、
はい、
1秒間に4000個のペットボトルが使われております。4000本というのか、ね、
でも想像つきます。
うん、
なんかみんなね、
ようやくここに来てペットボトルをちょっと避けてね、うん、あのマイボトル持ち歩きましょうなんていうことを徐々にし始めてますけれども、まだまだかなりのペットボトルが世の中に出回っていて、
出てますよ。
さらに新たにどんどん作られてるっていう事実もありますよね、
はい、悲しいぐらいもあちこちね、
うん、
ボトルペットボトル並んでますよね、
はい、さらにありますよ、はい、年間800万トン以上のプラスチックごみが海に捨てられ、そのうち大半は海に沈んでしまっております。
あ悲しい。
この映画の中にも深海を撮影する場面が出てきます、
はい、
本当に真っ暗なとこで異様なぐらいのプラスチックごみが見られます。
そうですか。
うん、まあ、タイヤもあったりとかね、本当にゴミだらけという映像が飛び込んでくるんですね。でプラスチック製品の半数は使い捨てでありますとね、平均するとプラスチック製品の寿命はなんと12分っていうデータがあるんだそうです普通にね生活してたら、うん、あのまあそのいろんな生活でやっぱりゴミ出てきますよね、
はい、
それを僕たちはどうするかというとゴミ箱に捨てますね、
はい、
うん、でそのゴミ箱にたまったゴミは、週に何回か、ね、あの清掃車が来て回収していきますね、
はい。
でその回収したゴミはどこに行くかというと、今リサイクルが進んでいるので分別されて、まあ、有効に使えるものはリサイクルされて、で使えないものはまあ燃やされたり、埋め立てに使われたりとかいろんな形がありますけども、でもね、あのよくよく考えてみてください。地球上にそのいらないものを捨てる場所なんてないんですよ。だから自分の目の周りからはなくなるけれども、それはどっかに永遠に残る、はい、または別を形を変えてどっかに残る、
うん、プラスチックゴミを買わ、まあ、しないように買わないようにってお店に行っても物が買えないぐらいないです。ないことはないんですよ。八百屋さんに行ってこの間もね、
うん、
あのカゴ持って行ってもうここに入れてくださいって言って、はい、今買い物をするようにしてるんです。魚もこのトレーにとか、もう市場にな
かなかないですよ。だけどそういうお店、
うん、そうなんですよ。市場に行くようにしてるんですが、うん、市場も今閑散としてきてお店がどんどん減ってて、うん、なんとか頑張ってらっしゃるところに応援するからしますから、だから放送しないでって言ったりしますけど、
やっぱりあれですよね、その今のその消費の形を変えていかなきゃいけない。
そういうことです、
ね、だからそういう昔ながらの、魚屋さんとかね、うん、そういうスタイルを元に戻しましょうというかね、
昔
にね、
需要を高めるというか、
そういうのってやっぱり誰かが声を上げて、うん、具体的に言ったらその国としてね、
はい、
あの推し進めるとか、
ね、
だからそういうことはやっぱりしないとね。あの一方でその何でしょう、やっぱり個包装してると安心安全だと、
だ、ね、
衛生上ね、
はい、
でそれは確かに一理あると思うんですけども、
あります、ね、
うん、でもそれのその衛生面を保つ やり方がそれでいいのかっていう話だと思うんですね。でね、
うん、
あのこの映画には直接は出てこないんですけども、このサイトの中にこんなデータがあります、
はい、
この今海外の話ばっかりでしたけども、日本でも他人事ではなくって、
そうですね、
こんなデータあります。ご紹介しますね、
はい、
日本周辺の海に漂う量、ゴミの量は世界平均の約27倍、
はい、
日本はプラスチックゴミの総量は940万トンで世界第5位です。結構上位です。さらにあります、
はい、
日本の人口1人当たりのプラスチック廃棄量、ね、1人当たりのプラスチック廃棄量は年間32キロ、世界第2位です。 なのでぜひ見ていただきたいと思います、この映画ね。
本当ですね。
多くの科学者や指揮者が警鐘を鳴らす海洋プラスチック問題を扱っております。年間800万トンものプラスチックが海に捨てられていると言われているんですね、
うん、
でその大半は海底に沈んで、海面や海中を漂うプラスチックも永久に分解されず、
うん、
マイクロプラスチックとなって植物連鎖の一部になっています。これ事実です。プラスチックごみによる海洋汚染の実態、そしてプラスチックが海にプランクトンにクジラに海鳥に人体に及ぼす影響、どんなものがあるのか、これをしっかりと表現しているこの映画になります。
なるほど、
はい、プラスチックの海というドキュメンタリー映画、うん、で今予定されているのはですね、公開はですね、はい、関西では京都府のアップリンク京都ですね、
はいはい、
こちらで11月の13日から、で順次いろんなところでこれから公開、されると思いますの で、
ね、
ぜひこの特別サイトを、ね、ご覧いただいて、ね、検索していただいて、はい、ぜひ見てください。映像としてもすごく綺麗ですし、悲惨な映像も実はたくさん入ってま す、
そうですか。
死んでしまった海鳥をちょっと解剖したら、お腹の中からプラスチック200個以上のプラスチックが出てきたりとかですね、うん、そういう現実も 見ることができますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。
見ないといけないですね、
はい、今日はプラスチックの海というドキュメンタリー映画を紹介させていただきました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組はですね、たくさんを毎回のようにお便りをいただいてましてですね、今日も一部だけですが、
はい、
紹介したいと思います。
そうですね、はい、もういつも本当にたくさんありがとうございます。はい、ラジオネームはマーブルさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
まさきあきらの地球にいいこと、毎週環境について教えていただける大切な番組です。わかりやすく説明してくれるのがいいです、といただきましたよ、まさきさん。
ありがとうございます。
ね、本当ありがとうございます。
ね、結構やっぱりね、はい、難しい話題なのでね、皆さんのこの生活に近いところにあるんですよっていうのを意識しながらね、毎回お届けしてますけども、まあ、これからも頑張ります。
はい、
まあ、浦さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。その他にもですね、いろいろ加古川の方からとかね、兵庫県南淡路市の方ね、こちらからもいただいてます。もうまた時間のある時にご紹介したいと思います。ありがとうございました。
皆さんありがとうございます。さて、宛先ですが、こちらになります。お願いします。
は
い、
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしています。
はい、お待ちしております、
はい、
ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。